金剛様ありがとうございます。金剛様ありがとうございます。金剛様ありがとうございます。金剛様ありがとうございます。ご存知だと思いますが、昨日大谷翔平選手がね、MVP 最優秀選手賞を受けることになったということで、まあ、大変我々日本にとってはね、嬉しいニュース。しかも2度目ですね、選出するその権利を持っている人が全員がその大谷選手に投票したんだそうですね。まあ、それだけ彼の投手とバッターとしての活躍が非常に大きかったということですね。まあ、野球に関心のない方にはちょっとあまり関係ない話のように聞こえるかも分かりませんが、去年ですね、侍ジャパンが世界大会で優勝しましたね。で、野球というのはもともと日本で始まったものじゃないわけですよね。ところがそのイチロー選手もそうでしたし、結構本場のアメリカで大活躍をするわけですね。で、その最近私は我が国のですね、縄文時代のことをいろいろこう関心がありましてね、まあそういう記事があると読ませていただくんですけど、最近のその研究によりますとね、世界的に見ても最も古い文明というんですか、それが日本でこう起きていたということのようなんですね。なんとなくこう縄文時代の人というのは狩猟をしてですね、ウサギとかそのイノシシとかね、あるいは鳥とかそういうものを取って生活、あるいは、魚を釣って生活、そういうふうなね、イメージが非常にあったわけですが、最近どうもそれが違うという、どういうふうに違うかというと、その土器が発見されてですね、その土器というのは今でもないことですけど、食べ物を煮炊きしたりするのに使うわけですね。そうするとその魚を取っても肉を、ね、何か動物の肉をこう、加工することができるわけですね。そうするとこのいちいちその、遠方に出かけていってですね、食べ物を確保しなくても定住できるようになっていた。それが縄文人、実はそういうふうに今は見られるようになったんですね。そして立派な家も建っていた。で、家を建てる時の寸法もちゃんとしてたんですね。ですからその数学のようなこともできておったという、いろいろとその今までの縄文人のイメージと違うものがこう発見されてきたんですね。そしてね、驚くべきことに、その、まあ、青森の三代丸山遺跡といいますね、青森県あたりにその縄文時代が約1万年にわたって生活、同じところで生活してたということはもうこれ明らかになっているわけ。アイソトープというその、こうどうですかね、機械で調べると、これは何万年前のものかというのがはっきり分かるんですね、今ね。ですから発掘されたものにそのアイソトープのその、検査をすると分かるわけですね。で、そしてその世界的に見ても一番古い時代にその縄文人はそういういろいろ生活をしてたということが分かるんですが、その中にですね、その東北地方にはない翡翠のようなものが、たくさん発見されているということはですね、 その羊の産地ははるかに遠く離れたところの産地と交流があったという。というかどういうことかというとね、まあ、陸地を歩いていくということもあったと思うんですが、多分船を使ってですね。この間お年間祭りの時に私はその息の方にいてたんで見てないんですが、玉島テレビが再放送をやってくれてまして、昨日ずっと見てたんです。そしたらそのお船が3艘ね、ヤムのお船とかそのあちこちの3艘のお船がね、一緒にこう刺した刺したをする、非常にね、勇壮な、様子がね見れたんです、ね、それを私写真撮って皆さんに送ったら、いやみんな喜んでくださったんですがね、あの船がこのお年間祭りで非常に大きな、ね、存在感を示してる。考えてみたらお年間はこれよ、もともとお年間という名前の通り島だった。島に住んでる人というのは当然そのよそとの行き来に船がいりますよね。だから昨日のその解説によると、もう700年前ぐらいからこのお祭りがあったということですけど、多分私はもっと前からそのこのお年間の人たちは船を使っておったんだと思うんです。まあ、今日キミエさんがお見えになってますが、キミエさんの旦那さんのお父さんがね、私が子供の頃に教えてくれたのはね、ヤブはな海賊じゃったんですその一時はね、北前船なんかでそのまあちゃんとしたね海運業で稼いでいたわけですけど、そのずっと前は海賊だったということを、その北前船の、そのお家の方がですね、そういうことを言われておりました。まあ、鶴太郎さんはですね、その北前船の家の息子として生まれたわけですが、図書館で御用されたりして、いろいろ勉強もよくされてるわけですね。昔のことを勉強もされてるわけです。その方が言うんで、私はねそうだったんだろうなと思うんですよ。村上水軍だとかいうのももともと海賊だったという説があるね。まあ、それはそれとしまして、その縄文時代にもですね、私たちの先祖のその縄文人は船を使ってあっちこっちと交流しとったみたいですね。そしてね、遠いところの人とこう縁を結んでね、結婚することによって、まあ、親戚付き合いをしとったという、そういうことまで分かってきてるんですね。だから今私たちがこうなんとなく縄文人って昔のなんか遅れた人間みたいに思ってましたけど、とんでもないすごい幅広いね生活圏でいろんなことをやっていたということが分かるんですね。で、先ほどの大谷選手の話に戻りますけど、大谷選手が突然活躍してるようだけど、実は私たちの日本人の先祖様はですね、もう世界人類の全体的に見ても進んだ民族だったんですね、いろんな意味においてね。で、まあその子孫である私たちがその今今日生きてるわけですけどね。ですから野球で本場のアメリカに勝つということが別に不思議でないなと私はそういうふうに思うんですね。縄文人がそういうね優れた民族であったという、私たちの先祖が非常に素晴らしい先祖であったということからしてもね、別に驚くことではないなと思うんです。で、私はね、野球でその勝つとか、まあ、それから体操とかいろんなスポーツね、日本人が活躍するのはもちろんなんですが、実は私たちはこの今の社会の世界のね、この戦争ばっかりが起こっているような社会の中にあって、その1万年みんなが仲良く暮らしたという縄文人の英知をね、私たちはこの DNA として引き継いでるはずなんです。日本人はね、その日本人の平和主義というか、みんなが仲良く一緒に生活できる知恵を世界の人たちにやっぱりね伝えていかなきゃいけないと思う。幸い今ね、日本は注目されて世界中の人たちが、コロナ前よりも大勢観光客が来るようになったそうです。 で何に驚くかというとトイレがきれいなのに驚く。これ別に私たちにとっては当たり前なんですけど、海外ではそうじゃないらしいですね。公衆トイレが汚いところ多いそうですね。そういうことをとってみても、私たち日本人は世界の人類の良き手本になる、そういう民族であると言えると思うんですね。で中でもこの教祖様が開いてくださったこの道の信心ね、縄文人の人たちも自然の恵みに感謝する、まあ、いわゆる神道というものがその頃から起きていたと言われております、ね。自然を敬う、そして火炎状というね、炎のような形をした器があるじゃないですか。あれはもう神様に、お供えをするための道具であったみたいですね。そういうものを持って、縄文時代の人たちはその天地の恵みに感謝するということを、一つの宗教的な営みをしていたということが最近明らかになったという、ね。そのずっと天地の恵みに感謝するというところを教祖様はちゃんと私たちに表し教えてくださっている、ね。私たちはしっかりそこを大事にさせていただいてね、世界の人たちにそういう信仰心といいましょうかね、人間がお互いが助け合って生きていけるということをね、お伝えしていくことが大切ではないかというふうに思わせていただいております。はい、今日もよろしく。